吸するお寺、大手院がお届けしております。インターネットラジオ番組、ロストチャレンジ。私たちは日々の暮らしで何かを失い、そして何かに挑戦しています。そんな願いを込めて、ロスト、喪失からの挑戦、チャレンジを考えようと。このお寺、ここは今収録しておりますのは、大手院という、大阪の天王寺区にあるお寺なんですが、その、当初、再建の当初から、いろんな仕掛けを、仕込みをしていらっしゃいます、秋田光彦住職に、大連寺住職にお話を伺っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お寺とグリーフと題しながらグリーフの話は出てきてないんですけど、この話は、徐々に出てくるかと思います。先ほど、徐々に出てくると思います。で、第1話で、お話しいただいたお寺と NPO、そしてその、話を深めるにあたっては、長野県の神宮寺というお寺の、ご住職の高橋拓司さんが書かれた寺よ変われという本がいいですよとお勧めいただきましたが、実は秋田住職もまた、いくつかの本も書かれていらっしゃるんですよね。
はい。
挙げていけばキリもないですし、取り上げられた本を挙げればもっと、増えていくんですが、とりわけ大手院が、まあ、全国的な、関心を集めたのが上田紀之先生、東京工業大学の先生いらっしゃいますが、上田紀之先生が書かれた NHK 出版から出されました、頑張れ仏教、
はい、
頑張れ仏教ということは仏教は頑張ってないんじゃないか疑惑がですね、まあ、問いといった方がいいですね、その問いが、なされて、いる本ですし、大手院の、この10周年に、出された、本、呼吸するお寺、これには大体ですね、今日お話しいただいているエッセンスの多くがすで、ね、に、はい、我々の手によってまとめさせていただいているところがあります。そして、この収録は2012年の1月にさせていただいておりますが、2011年の2月には、新潮新書から、葬式をしない寺という本が、秋田住職の短調で出されておりますし、それらいろいろ見ていただくと今日のお話の背景がより、細かにわかるかもしれません。こうしたお寺にまつわるいろんな本書き物をされてくる中で、これはうまく書けてるなっていう部分と、いや本には書ききれないなっていうことがもしあれば、今日そのあたりのですね、せっかくこの語りを通じて、多くの方に、この大手院というお寺を通じて、あるいは大連寺というお寺との、共鳴共振する関係の中で問いかけをしているものに触れていただけると思いますので、そのあたりをこの、時間にはお伺いしたいと思います。大きな、テーマを、掲げさせていただくとすれば、まあ、施設から拠点へ、うん、お寺というのはとかく宗教施設として取り扱われます。迷惑施設とかという時の施設です。しかし、これは実は秋田住職の言葉なんですが、お寺が施設であり続けるうちはダメだと。お寺を拠点にしていかないといけない。それはお寺がじゃなく NPO がということも含まれるでしょうし、当然そこには、男信徒の皆さんがということもあるかもしれません。すなわちそれは、施設っていう時には非常にこう第三者的な三人称ですよね。拠点ではなく施設という時には、しかし拠点という時には多分一人称なんです。誰かの拠点、俺が、あるいは私が、そういうところではなく、多分何らかの団体がある活動をするための拠点として、位置づける。すなわちは、その、施設を通じて、何かを誰かに、主語に対して、その対象が、主体に対して対象が出ている、そういう部分があるのではないかなと思っています。なんとなく振りが長くて申し訳ないのですが施設から拠点へという、そんな、大きな、今回は
今おっしゃった通りだと思うんだけど、
いただければと思います。
まあ、施設っていうのはですね、まあ、教育施設とか医療施設とか、宗教施設とかですね、基本的にあの専門的なですね、施設を言うわけで、そこにはあの大変高度なですね、専門性が、まあ、担保されている。ところがそのさっき山本さんがバッという言葉をポンと出しましたが、施設からバが生まれるのかと問うと、僕はむしろ施設が、運営されていくためにはやっぱり専門性をきちんと担保していく管理の思想がとても大事だと思うんですよ。僕一方で幼稚園の園長をやってるんで、それよくわかるんです。これはこれで大変ですね、安定的な専門性をですね、維持していくためにもですね、高度な管理能力というのは問われるわけで、 それはそれで一つ日本の施設文化というものを、まあ、支えてきた大きな基盤であるだろうということは分かるんですが、じゃあそれだけで、本当にそれぞれが抱える文化、例えば教育文化とか医療文化とか宗教文化というものがちゃんと届けられるんだろうかと思うと、そこには疑問符が伴うんですね。で、大手がですね、宗教施設から宗教拠点、まあ、宗教拠点というか地域の拠点に、まあ、変貌していくというのはまさに担い手がこう生まれてきたからです、
うん、
さっき申し上げたようにお寺にはもともとその三角構造があって、その三角構造の中で、その三角構造に寄り添わない人、まあ、簡単に言えば浄土宗以外の人は入れないわけだよね。入る必要もないし、はい、で僕以外の宗教者も関係ないんだよね。だけど大手院はね、新宗教の人も来るしね、キリスト教徒の人も来るんですよ。でそんな人がやってくるとたちまち施設性というものが維持できなくなるんですよ。そこには専門性という名のもとに専門的な目的を追求していくという大きな目的があるわけで、そこに他宗教の人が来たり全く宗教と関係ないことを盛り込まれてしまうと、たちまち専門性や施設の根拠たるものが崩れていくわけだよね、
うん、
場というのはね、そういうね、非常に乱暴なね、何かをこう秘めてるから面白いんだな。
バーッと変わるわけです。
すいません。バーッというのはね、そうやって専門性なものをね、やっぱり脱構築していくというかな、突破していく、うん、ブレイクスルーしていくような力を秘めてるから、場は面白いんだな、
うん、
だから僕はイベントって言葉も一切使いません。まあ、その用途として言わなきゃいけないことがありますが、大手院はイベント人ですか？違います。大手院は場と関係性を紡いでるんですって言い方をします。
なるほど。
たまさかそれは今日的な 見方で見ると、まあ、また結構うちはそういうの凝るからね、照明が当たったりね、音響がかっこよかったりするから、うわかっこいいイベントと思うかもしれないけども、それは演出上そうしてるんであって、数々の場と関係性を僕らは盛り込んでる、織り込んでるわけですよ、
うん、
そこから生まれてくるものは何かというと、それはあなたはお客さんではなくてあなた自身が担い手なんだというメッセージです。
なるほど。
百数十人しか入れない小さな本堂ホールですが、その中に一人一人が主人公でなければならないです、
うん、
そうなった時に専門性の持っている、いわばこう対地の関係ですね、専門的な先生がいる、その専門性の先生に従う誰かがいる、まあ、今日医療の方もいらっしゃるのであれば、ドクターがいる、クライアントがいるという、この二者関係ではなくって、それを同地の関係にしていく。同地というのは、あ、ごめん、対地というのは、対地というのはね、対話の対に直すという字を書きます、はい、で同時というのは同じく直すと書きます、
うん、
ラジオなんで見えませんが、対時はこうです、同時はこうです、
今、対時というのは大体の、手をですね、前に出していただいて、まあ、グーで握っている感じ
説明してる、
まあ、要は肩幅の距離は離れてるわけですよね、はい、で、それが、まあ、対地、まあ、向き合っているようなイメージをしていただく。で、一方でその同時っていうのは、まあ、いわば向き合っているのことのに、向き合ってるのに対して、まあ、寄り添ってる感じですね。ですね。
両方大事だと思うんですよ。
まあ、むしろこうクロスするような感じですね。単に寄り添うだけじゃなくて、うん、一旦そのそれぞれの立場を離れて、
うん、
まあ、要はこう自分の立場を離れるイコール他者に、うん、まあ、向き合い、かつ、うん、その後の、うん、まあ、いわば一旦の交わりを経て、
うん、
そのある場に共にこう立っているという
か、それが共同という形で一番近いんじゃないかなと僕は思うんですよ。
なるほど。
だから施設管理というものの持っている思想は対地の関係、二者関係というのは対地ですね、うん、専門性と非専門性が向き合っている関係です。でも拠点という言葉で僕が願っているのは、その専門性を超えて、専門性は非常に大事なもんですよ、専門性を否定はしてはいけませんよ、専門性を超えて新しい関係を一緒に共同者が作り上げていくという、そういう場の思想がですね、この拠点化という言葉に、まあ、置いてるわけです。
そもそも、まあ、大手院というこの場がですね、そもそも気づき、学び、遊びという3つのキーワードを掲げて、そしてその事業を進める上では、まあ、学び、癒し、楽しみの拠点であるべしと、まあ、そういうようなことを、目論んでいる。これが第1話のお話で、いただいたところです。だからお寺に NPO というのは何らかの専門性が当然あるわけですよね。活動の目的があって組織化されているわけですから、そうした人たちの関わりということも、今のお話の中には多分重なってくる話だと思います。
だってさ、大手に寺町クラブはさ、一体何を専門とする NPO ですかと言われて、山口さんパッと答えられないでしょ。 実に多岐にわたってるでしょう、うん、いやうちは街づくりの専門ですとか、いやうちはアートの専門ですと言えないじゃないですか。
やっぱ、まあ、そもそも心の文化の創造拠点になっていますっていうのは、あの本当にもう、あの、うん、規約に書かれたその、まあ、いわば、目的を答えることはできますけども、うん、まあ、活動のジャンルですか、うん、とかを答えろと言われば、まあ、5つぐらい当然ありますし、うん、切り口が、ね、また多様なんですね、うん、それは場が多様性を持ってるから、うん、あるいは多様性が担保されうるように活動をしてるからっていうことなん
でしょうね、うん、場が飲み込んでいくんです、それを、
は
い、
ですからそういう意味では学び、癒し、楽しみというこの3つは非常に拠点という言葉が似合うと思うんですね。学びの拠点、うん、癒しの拠点、うん、まあ、癒しの拠点でなんか怪しい感じもするかもしれませんが、うん、まあ、楽しみの拠点、うん、逆に言えばそれは学びの施設、癒しの施設、楽しみの施設ではないんですよ ね。それはむしろ、現代的な、言葉、つまりは社会制度の中における学びは教育であり、癒しというのは福祉であり、そして、楽しみは芸術文化である、うん、芸術文化施設とは多分言うと思うんです、うん、違うんですね、そして福祉施設とも言うと思います、そして何より教育施設というのがあると思うんです。しかしその、教育、福祉、芸術文化、この3つにたまたま照らし合わされるのは学び、癒し、楽しみという点ではあるのですが、ここに施設と拠点という言葉の、まあ、いわば、似て非なるというか、関係はするんだけども関連づけているだけであって、そこの大手院という場が持っている多様性や、さらに言うとその多様性の中から生まれるさらなる可能性を、うまくこう拠点から、あ、ごめんなさい、施設から拠点へという、その、何らかの形でこう常に関心を向けている、常にそれを前に出しているスローガンではありませんが、それぞれの動きの中にこうした願いを込めて、場を開き、そして、活動を重ねてきた、なんかそのあたりの
大天院は ね、 カオスであるってことを僕ずっと言い続けてきてるんですよ。カオスって混沌って意味ですけども、
カタカナばっかり使って分かんないとか言われますもんね、時々 ね、
やってる本人だってさよく分かんない時があるわけですよ、はい、一体なんか俺たちは何をしてるんだろうっていうふうにこうの戸惑うことがあるんですけども、あのそれはね、多分宗教家としての僕を言うならば、僧侶とは一体何なのかという自らの専門性を自らですね、こう問い直しているというか、うん、一辺と脱構築しているというかな、あの医療が、あの例えば在宅ホスピスのですね、文化が浸透することによって医療のあり方が問われるがごとく、教育というものが例えば不登校のフリースクールやですね、さまざまなその教育の形態が周辺に出ることによって、もう一遍中核の学校そのものが問われるがごとく、一度 中心は終焉から問われなあかんと思うんですよ。そうやって僕ら決してですね、既存の宗教を批判しているとかそこと対立しているわけじゃないんです。でもその中にプロパー集団として関わりきっていくときに、日本はしばしばその文化の中にタコツボ化の現象を招いていく、うん、それをいかに外部化して、その外部からそれをもっぺん捉え直して照射し、それを脱構築していくのか、そのなんかこう連関といいますか、そのやり取りの中から生まれてくるものが僕は一番クリエイティブじゃないかなと思うのね。だから僕自身は、まあ、医療も関心あるし、祭りも関心あるし、教育も関心あるし、まあ、とにかく非常に関心は多いんですが、まず自分自身、自分が宗教家であるということと、この大天院が寺であるということの、この2つの専門性というものを大天院を作ることによって、この活動を続けることによって自らですね、まあ、問い直し続けていると。これ現在進行形ですが、いまだにそれは続いていますね。
まあ、脱構築というのはジャック・デリダという人の言葉ではありますが、再構築と違うところが多分重要なんでしょうね。多分イメージしやすいのは、ブロックでできたなんか構造物があって、一個ずつパーツをこう組み替えていく、でもう一度それを、まあ、再構築的にですね、組み立て直していったときに、このパーツって何っていう、いるのかいらないのか、でしかしそれをいらないといえばもういらなくなってしまうんですが、それをどう取り扱っていくのか、でそもそも最初に何気なくこう、再構築的に、もう一度組み立て直していく際に、なんでこれだったんだろうか、意味を問い直し続ける、そういう作業なので、当然それは現在進行形として終わっては、いく営みではなく、永遠に終わらない、終えてはいけない、そういうところ
もあるかもしれません、ね、さっき話題に出たお寺と NPO という文脈もまた、それはお寺そのものの専門性をもう一遍こう問い直していく、試行錯誤であって、これはある意味では大変リスクを僕らは背負っているわけですよ。
そういう意味では呼吸するお寺なんていうお寺のキャッチコピーを掲げて、まあ、呼吸というのは吐く吸うの繰り返しですよね。ずっと吸い続けてもずっと吐き続けてもやっぱりそれ生きていけない、まあ、そうした、吐く吸うの関係、呼吸する関係を、まあ、街に対して、行っていく。ちょうどそこに、呼吸というものはあの比喩として人間のその営みを重ねているとすれば、まあ、血液に当たるものは何でっていろいろこうなんか考えていけそうなんですが、先ほどからあのおっしゃっていただいた担い手、つまりは、どちらかというとこれ血液になんか近い感じもしないでもないんですが、呼吸するお寺というキャッチコピーを重ねて場と関係性を取り結ぶ、多くの専門性をもってしてそれぞれの専門性をもう一度、問い直していく、結び合わせていく結果として、そんなような、ところでですね、なんかこういう思い出深い担い手の皆さんがいた、当然それは NPO だけじゃなくそれぞれが、参加する、参加者と言われる人たちも主体、決してお客さんと大手院では言いたくない、言わない、ですからあの、いらっしゃいませとは言わないっていうところも実はあったりするんですが、多くの、担い手の皆さんに向き合われてきた、秋田住職、どんなこう印象深い担い手の方いらっしゃいますか。
いやどんなと言われて もうそれはもう、はい、たくさんの方がいらっしゃるので、どなたかを挙げるというのはなかなか難しいんですけれども、まあ、今日はグリーフのお話になっていくので、まあ、その観点からすればやっぱりあの多くの、 あのご遺族の中で、死別体験をすることによって死別体験を通して自分自身をこうもう一遍生き直しを図っていった人たちと出会ってるんですね、うん、あのたまさか次回のこのラジオのですねゲストの石黒さんという方いらっしゃいますが、まあ、ご本人があのおっしゃってるんでここでもお話してもいいと思いますが、この方は大手ができる前から僕はお知り合いで、今60半ばぐらいですけども、その頃ですね最愛の奥様を、亡くされ、数年後にですね、ご長男も亡くされてるんです。お二人とも病死でいらっしゃいますけども、で一時はですね、まあ、自死を考えられたぐらい非常にこう苦悩の淵に立たれた。たまさか大手ができた時にその石黒さんから亡くされた奥様の、遺作展をやりたい。奥様はですね大変あの多彩な方で手芸とかですね書とかですねいろんなあの文化に親しみながら作品を作りになってたんですね。でそれをこの大手の2階のロビーで展覧会やったんですよ。まあ、展覧会としてはささやかなものなんですが、ところがその亡くなった方のがまるでそのいざなうがごとくものすごいたくさんの方たちが集まって、石黒さんご本人がね主催されている旦那さんの石黒さんが驚くぐらいですねその奥様の物語がそこから紡ぎ出され始めたわけです。一個一個の作品があのいいとか悪いとかじゃないんです。その作品が一つの職場になって、もっと言い方を変えると亡くなった方が一つのこうきっかけになって人と人の関係をこう再生していく、よりを戻すという言い方がありますけれども、よりを戻していくというような場に石黒さんは立ち会って、なんかすごく改元されるんですよね。で彼はそれまでですね非常に心に抱えた苦痛を癒すためにいろんな勉強会あちこちにあるね生徒の学習会とかねちょっと宗教的な会とかねいろんなところ、まあ、暗慮していたけど、その時思ったそうですよ。そうだ、亡くなった妻のためにもそういう場を寺で作りたい。2000年ですか、2000年に立ち上がった命と出会う会というですね、はい、これ大手院の名物行事なんですけども、これが立ち上がった経緯がそういう事情があるんですね。まあ石黒さんに限らずですね、多くの死別体験喪失体験をしている人たちがその喪失体験を負の体験として抱え込むのでなく、そこを一つの自分の生き直しの起点にして新しい活動や新しい社会の変革に立ち会っていくということをたくさん見てきた。これはあのこの大手院という場とセットになっているような気がするんですよ。これは何々文化会館で立ち上がるかどうかは僕は分かりません、うん、なんとか文化センターで立ち上がるかどうか分かりません。やはりここが宗教拠点であるということ、お寺であるということ、それがそのそれぞれの人の死別や喪失の体験とうまくこうフックしながら新しいこう生き方へと転換していく。もちろん時間かかるんですよ、時間かかるんですが、そういう担い手たちと、まあ、たくさん出会ってきました。まあ、今日このラジオを聞きに来てくれているあのリボンの岡久さんもそのお一人かと思いますけど、
はい、あの岡久照美さんはもうすでに、この ロストチャレンジでもお話をいただいていますので、あの関連付けでお聞きいただければと思いますし、石黒大元さんは、2012年の2月の収録分でまたご登場いただきますので、ご関心を、いただければと思います。
ある意味ではね、あのここのお寺はね、若者、日本で一番若者が集まるお寺というのがキャッチフレーズなんですが、その多くはね、演劇少年たちなんですよ、うん、少
年詐欺じゃないかという言い方もありますよね。別にお寺が集めてるんじゃなくて、お寺に集まってるだけじゃないのか。
でね、僕は、まあ、長く付き合っているんで最近分かってきたんですが、年間3万人の人たちのうち多くは演劇青年たちで、その多くはですね、みんなあのフリーターたちですね、まあ、いわゆる非正規雇用の若い人たちで、まあ、なかなかこう今の社会の中で生きがたさ、生きにくさを抱えている人たち、それはさっき死別とか喪失という言い方をしましたが、喪失の概念を広げていくと、例えば仕事を失うとか生きがいを失うとか、自分のやるべきモデル、ロールモデル、こういったものを見失うとか、これも大きなグリーフだと思います。そういう意味で言うと、彼らは死別だとか喪失だとかいう言葉は一切使わないけれども、でもこの上の本堂ホールでしばしば営まれるさまざまなアート表現、演劇だけじゃないんですけど、そういった表現の多くの根底に共通するものとして、そういったグリーフというキーワードが、まあ、忍び込んでいるというふうに僕は感じているし、現代アートの作品なんか見てると、それはすごく顕著に感じますね。
そういう意味では大手院が単なる宗教施設から、いろんな人たちの活動拠点、あるいは命というものを、見つめる、そして他者に寄り添う、そういうふうな、まあ、今は自分に向き合い他者に寄り添う、その自己と他者との関係性ですね、まさに自己と他者の関係じゃなくて、その性質を、結び直していく、だからこそ関係を結ぶんじゃなくて関係性を結んでいくということになっていると思うんですが、そこにあるのは、このお寺、浄土宗のこの、お寺ではありますが、そこを、まあ、この、取り組みも含めてなんですが、ラジオの取り組みも含めて大谷寺町クラブというものが、活動の担い手になり、そしてその担い手は多くのまた担い手との間の、パートナーシップ、コラボレーションによって成り立っている、そのあたりを、改めて、見つめ直し、そしてお寺だからこそ、お寺じゃなきゃいけないかどうかわからないけれども、お寺だからこそ新しいまさに関係性を見出し、あるいは、自分の、今というものを、見つめて、そして、他者にまた寄り添っていく、そんな、取り組みを、しているということを伺いをした。
僕ね、一番このお寺で、まあ、最近忙しくてなかなかできないんですけど、自分が生きてるなと思うのがですね、一つあるんですが、この担い手をですね、繋いでるときがね、すごく充実を感じるんです。
なるほど。
この上で、寺子屋トークなんていうと、まあ、100人ぐらい人が集まるわけですよ。それが終わるとですね、お墓の見えるロビーがありまして、そこでワンコイン交流会というのがありましてね、500円で缶ビールと、あとはまあ乾き物なんですけども、ゲストの方は囲んで、まあそうですね、30人ぐらいかな、集まって、まあ、小1時間ほど、まあ、交流をするんですが、その時住職何してるかというと、あっちこっち勝手に人をつないでるんだよね。ちょっと A さんこっち来てよ、 B さん紹介するから、で2人が話し始めたら次 C さんとこ行って、今度 D さん紹介するから、でなんか C さんと D さんが話が弾んだら、今度は E さん連れてきて、この人も仲間入れてあげてよって、ずっとそんなおせっかいなことをずっとやってるんですけど、なんか生きてるなっていう感じがします。人と人をつなぐということを、これほど具体的にやってることはないわけで、それがきっかけでプロジェクトが立ち上がったという話も後で聞いたこともあるし、それがきっかけで、実は夫婦になったという方も実はあるんですが、そんなですね、ことをやりながら、まさに担い手は、つなぎ手によってこう化学反応していくというか、担い手の文化というのは担い手が単独であるんじゃなくって、そこにつなぐという行為が作用することによって担い手の文化を作っていくんだということをですね、すごく実感しています。これはちょっと最近忙しくてやれてない、あるいは僕もだいぶ年を取ったので、まあ、次の主観がですね、そういったあたりを、自覚していただいて、話すことも大事ですが、つなぐことにですね、もう少しですね、腐心していただけたらなというふうに思ったりもします。はい、
少し言葉を飲み込んでしまう感じですが、施設から拠点へ、そこには多くの担い手と、そして担い手同士をつなぐ、そういう存在があって成り立つのではないか、それによって場 において多様な関係じゃなく関係性が結ばれていく、そのようなお話をいただきました。これもまた、まだまだお話足りないところもあるかもしれませんが、もし、もう少し関心を深めていただくのであれば、こんな本、映画、場所なんでしょうね、いろんなものがあると思います。大手の2階のロビーに、まずは来ていただく、催しに参加していただく、いろいろあるかもしれませんが、なんかおすすめのものがあればお示しいただけますでしょうか。
さっきご紹介がありましたが、10周年の時に作った呼吸するお寺という記念誌があります。記録誌でもあるので、半分ぐらいは記録なんですが、その前に、僕と上田紀之さんとの対談、あるいは今静岡文化芸術大学、静岡芸術文化大学にいらっしゃる松本さん先生がですね、書かれた大天院のですね、いわゆる経営モデルのですね、分析なんてものも出てまして、一つのお寺をですね、分析的に捉えていく上では、老作であるかと思います。またそんな本も読んでいただきながら、大天が10年どのように走り続けてきたのか、学んでいただくといいんじゃないかなと思います。
はい、B5 版で135ページ、実は一般の書店では取り扱っておりませんで、大手院のホームページから、問い合わせいただければお分けさせていただきます。お値段は1500円なんですけども、実はこの、いろんなまさに営みの中に、その営みを、まさにこの、言い方がいいかどうか分かりませんが、担い手とつなぎ手を、支えている、つまり縁の下の力持ち、で、携わっていただいた多くのスタッフ、過去のスタッフの、お名前も、出てきますし、そういう方々がいてこその、大手にあるということも少し、お分かりいただけるかと思います。呼吸するお寺、大手の10周年記念誌、ぜひご鑑賞いただければと思います。大手にお届けしております、インターネットラジオ番組ロストチャレンジ、お寺とグリーフと題して、お話を伺っています。2012年1月の、ゲスト秋田光彦さんにお話をいただきました。聞き手は、大手に寺町クラブの事務局長の山口博則が担わせていただきました。なおこの、インターネットラジオ番組は JR 西日本安心社会財団の、助成によって取り行われております。ご支援に感謝申し上げます。では続いての、お話、まだまだ伺いたいところです。次のお話はロストチャレンジというこの、ラジオ番組に、そのタイトルを、なぜ提案をいただいたのか、そして、その、ポソッと言った言葉を拾ったのも、多分、これは私なんですが、そこに込めた実は意図願いもありますので、そのあたりを少し、次の回では伺いたいと思います。ありがとうございました。